皆さんこんにちは。それでは今司会の平林さんからご紹介いただいた通り、今日は私は永遠の慰めと素晴らしい望みと題してお話をさせていただきます。今日はまずはじめに先日7月1日に召された母のことをお話しさせていただきたいと思います。1日に召されて7月の5日に家族だけで葬儀を行いました。ずっと闘病生活だった母について、集会の皆さんをはじめ、多くの方に祈っていただきまして本当にありがとうございました。この母ですが、母は今年の1月に91歳になりました。母は父が7年前に召されて以来一人暮らしをしておりました。父がいなくなって私たち家族、私と家内と娘とが一緒に暮らした方が良いか聞いたときに、なんとかやれるうちはもう少し一人でやっていくと言って、昨年の11月まではそうしておりました。一人といっても私たち家族は母の暮らす私の実家から数分のところにあるアパートにおりましたから、ずいぶん前から夕食は家内がその実家に作りに行き、共に食事をするという生活が続いていました。それでも高齢の上、これまで多くの病気をしてきた後遺症などもあり、いよいよ具合が悪くなってから急に同居するよりはと、昨年の11月、私たちがアパートを出て一緒に暮らすようになりました。今年に入ってからは、以前よりも体調の悪い日が多くなってきたかなと感じてはおりましたが、3月の初めのある日の朝、腹痛でかなり具合が悪くなりました。本人は行きたがりませんでしたけれども、家内が無理にでもとかかりつけの主治医の先生に連れて行ったところ、そのまま大きな病院に緊急入院することになりました。腹部の痛みはいろいろ検査していただくも、はっきりした原因はわからず、寝たきりで食事ができない状態が続きました。最初の病院から少しでもリハビリが進められればと別の病院へ転院しましたが、寝たきりなのは変わらず、おかゆだけは少し食べられる状態であったものが、そこではおかゆも水分もほとんど取ることができなくなってしまいました。5月にコロナウイルスが2類から5類となって、病院での面会の規制もかなり緩和されましたが、それまでは全く面会もできず、それ以降も自由に面会するということはできませんでした。転院のために最初の病院に迎えに行って母と会ったときは、その痩せ衰えた姿にびっくりしました。リハビリのための転院もその看護を受けられる期間が定められていたため、そこを出て一般の介護施設でお世話になることにしました。その介護施設では面会も自由で、食べ物の差し入れもできるということで、会いに行って元気づけたり食べ物を差し入れたりすれば少しずつでも回復するのではと期待をしておりました。しかしそこでも食事はもとより水分もあまり取れない状態が続いていたため、施設の方の助言もあって自宅介護をすることに決めました。3月以来、体中の痛みを訴えながら病院や施設のベッドで一人で寝たきりだった母が、住み慣れた自宅に帰ってくれば家族としては何とか解放の方向へ向かってくれるのではないかということを期待しておりました。しかしこれは今にして思えば、医師の先生や介護施設の方は母の容態を見て最後の時が近づいていると感じていらしたので、自宅に帰ることを選択肢の一つとしてくださったと分かりました。自宅介護を決めてから受け入れ体制を整えるための医師やケアマネージャーさんとの相談の日にはしばらく間がありましたが、6月の23日に家内が相談に行って、翌日24日には介護用のベッドをはじめ先生の在宅診療日程や看護師、ヘルパーさんの手配もすべて整い、その日の午後には母は自宅に帰ってくることができました。私たち家族としては自宅介護は初めてで、果たして 十分な介護をしてあげられるのだろうかと不安がありましたけれども、ケアマネージャーさん、担当医の先生、看護師さん、ヘルパーさん、それぞれの方が本当によくしてくださって、母は最後まで手厚い介護を受けることができました。先生や看護師さんに見ていただけるだけでなく、日々の身の回りのお世話をしていただくヘルパーさんも、巡回サービスといって、1日4回、必要なら5回でも訪問していただけるという介護を受けることができました。しかもそのヘルパーさんは、母が以前週に2回行っていたデイサービスで、大変お世話になり、親しくしていただいた方が来てくださることになり、季節して再会することができました。母がデイサービスのことを話すときには、その方のお名前がたびたび出てきて、家内はお会いしたことはなくても、お名前だけは存じ上げていた方で、そんな方が母の身の回りのお世話をしてくださるということで、私たちは安心もし、嬉しくも思いました。また、母が自宅に帰ってきた翌日の6月25日には、九州に住んでいる私の弟が来てくれて、亡くなるまでの1週間、ずっと母のそばにいてくれました。母が亡くなったのは、7月の1日の夜中の1時過ぎでした。母の横にいて見ていてくれた弟が、呼吸が止まりそうだと寝ていた私を起こしに来てくれました。私と弟で意識を取り戻してもらおうと大声で呼び続けましたが、気がつくと呼吸は止まっていました。人工呼吸と心臓マッサージを試みましたがダメでした。担当の先生はちょうど出張中で来ていただけなかったので、急いで看護師さんに電話したところ、真夜中にもかかわらず駆けつけてくださいましたが、母を見てくださって心肺停止だと告げられました。その後母の体をきれいにしてくださって看護師さんは帰られました。市内に住んでいる兄も来て、家族で母の周りに集まり、これからのことを話しているとき、私は弟から聞かされたことで大きな慰めを受けました。前日の30日の昼間、母は熱が出て苦しそうだったので、看護師さんが熱を下げる処置をしてくださったそうですが、その後予定されていたリハビリのマッサージを受けられそうか弟が心配して母に聞いたそうです。ずいぶん前から会話のできる状態ではなくなっていましたが、それでも私たちの言っていることは聞き取れて、うなずくか首を横に振るかで返事をすることができていました。リハビリは受けたくないと返事をした母を見て、なんとか弟の言うことが分かり返事ができる状態だと思った弟が母にこう聞いてくれたというのです。父さんはイエス様を信じて今天国にいるよ。母さんもイエス様を信じていれば天国に行って父さんとまた会える。母さんはイエス様を信じているの?と聞いたそうです。すると母は信じているとうなずいたそうです。私の弟はクリスチャンではありません。私たち夫婦の信仰について話したとき、神かそれにあたる存在がいることは信じているというふうに言っていました。なぜこの質問を母にしてくれたのか、はっきりわかりませんけれども、ただ言えることは、弟は母の平安と幸せを心から願っていました。その弟の信じる大いなる存在に母の回復をずっと祈っていました。この時に明確に意識していたかどうかはわかりませんけれども、母にとっての平安と本当の幸せがイエス様にあると感じて、そう聞いてくれたのではないかと思っています。家族の救いについても、私がクリスチャンである家内と出会い、救われてクリスチャンになってからずっと祈ってまいりました。父と母、二人とも元気であった時には、福音キャンプに行ってメッセージを聞いてもらったり、集会のクリスマス会に来て、兄弟姉妹と交わってもらったり、 機会が与えられた時には、福音と私たちの信仰について話をしてきました。父と母がイエス様を信じると言ってくれたのは、そうした特別集会で、ある兄弟が父と母と交わってくださった時のことでした。父が召された時には、松本集会で前夜式や昇天式をしていただくことができました。後から家内に聞いた話ですが、昇天式の後、母はこのまま父に会えないとしたら、自分は気が狂ってしまうのではないかと思うけれども、イエス様を信じていれば、天国でまた会えると思うから、この悲しみにも耐えることができると言っていたそうです。そんな母ですが、父が召されて7年、一人暮らしの寂しさもあってか、いつしか仏壇の父に対して拝むようになっていました。これも母が召されてから家内から聞いたことですが、私たち夫婦には悪いと思うけれども、どうしても仏壇を拝むこと、父やご先祖様に祈ることはやめられない。それでも、イエス様は信じているよと話してくれたそうです。実は、私は母が仏壇を拝んでいることがずっと気になっていました。というのは、正直に言って、そんな母をイエス様は本当に救ってくださるのだろうかという不安があったからです。だからもう一度、できるだけ早く、弟が母にしてくれたことと同じこと、母の信仰を確認し、天国での再会の希望について話しておきたいとずっと願っていましたが、面会もままならない状態でそれが叶っておりませんでした。弟は長い休みが取れるときには、遠く離れて暮らす高齢の母と少しでも一緒にいられればと、帰ってきてくれて、その間弟とは聖書の神様のことや、福音について、そして私たち夫婦の信仰について、折に触れて話す機会が与えられていました。母が召される2、3日前のことだったか、キリスト教の信仰について弟と話しているとき、救われるためには何が必要かというようなことについて聞かれました。具体的には、洗礼を受けてクリスチャンにならなければ天国に行けないのかというようなことでした。それについては、洗礼は救われるため、クリスチャンになるための必要条件ではなく、イエス・キリストを自分の救い主として信じることだけが必要で、あの頃からイエス様を信じていれば救われるのだと話しました。洗礼は神様の前に、そして周りのクリスチャンや信者以外の人への証、私はイエス・キリストを信じていますということを公に表すもののためだというようなことを話したと思います。弟がこの時なぜこの質問をしたのか、そしてクリスチャンでもない弟が死の迫った母になぜ私に代わって先ほどお話したことを聞いてくれたのか、弟には聞いていませんが、私はイエス様が憐れんでくださった。そして弟の心に働いてくださった。信じています。私の不安は、母が救われてほしい、必ず救っていただきたいという願いからのものでしたが、それは母の信仰を疑うという私の信仰であったと気づかされました。この不安を持ったまま、今まで母が行ってしまったとしたら、再会の時までずっとそれを持ち続けなければなりませんでした。しかし、このことでもイエス様は私たち家族を憐れんでくださり、平安を与えてくださいました。ここで聖書の御言葉をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の11章の26節、17年版205ページのヨハネの福音書の11章の26節をお読みいたします。また、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはありません。あなたはこのことを信じますか？これはイエス様ご自身がイエス様を神の子キリストであると信じているマルタという女性におっしゃった言葉です。私たちが福音を イエス様を信じるために聞いて、あるいは聖書を読んで知っている必要があることとしてお伝えしていることは、創造主なる神様がいらっしゃること、そして私たち人間はこの神様に対して罪を犯し、このままでは死後、この神様からの裁きを受けて滅びなければならないこと。滅びについては、私が父と母に話すときには、より理解しやすいように、地獄に行くという言葉を使ったかもしれません。しかし、イエス様が私たちの罪を引き受けて、十字架にかかり、身代わりに裁かれて死んでくださったこと。この方は、死んだ後に葬られて、三日目に蘇られた救い主であること。この方を救い主と信じれば、救われること、すなわち罪を許されて、天国へ行くことができること。天国に行くことができるとは、先ほどお読みした御言葉にある、永遠に決して死ぬことはない、永遠の命をいただいて、そこで神様からの祝福を受けて、永遠に生きるものとされること。このイエス・キリストの福音について、私たち夫婦や兄弟姉妹を通して、確かに父と母に伝えました。そして、父も母も信じると言ってくれました。私を信じる者は永遠の命を持つ。あなたはこのことを信じますか?という私たち一人一人に対するイエス様の問いかけ。母が生きてきた最後の時に、弟の口を通して母に、あなたは私を信じますか?と聞いてくださり、はいと答えることができたことは、母にも私たちにも改めて与えられた慰めと確かな希望でした。葬儀が済んだ翌日、先ほどお話しした父と母がイエス様を信じると言ってくれた信仰確認をしてくださった兄弟に、母が召されたことを電話でお伝えしました。この方は父が亡くなってからの母のこともずっと気にかけてくださり、会いに来てくださったり、お手紙をくださったりして、大変にお世話になったので、そのお礼を申し上げました。その時にその兄弟が母の信仰についてこう言ってくださいました。母は、キリスト教の難しい教理については知らなかったかもしれないが、イエス様を信じると父と母が言ってくれたその時から、母が幼子のように信じ、そして救われていると確信していたと。実は、母が仏壇を拝むようになったことで、この兄弟にご相談したことがありました。私自身は、そのようなことは神様を悲しませることなのでやめてほしいと思い、亡き父やご先祖様に祈るのではなく、誠の神様とイエス様に祈ることができるようになるよう、ずっと祈ってきました。どうするべきか迷っていた時に、ご兄弟はそれをやめるように母に言うようなことはしない方が良いと言ってくださいました。先ほどお話した母が家内に仏壇は拝んでいるけれど、イエス様を信じているよと言ったことを知って、このことで母を傷つけずに済んで本当に良かったと思いました。このような母を神様は本当に救ってくださるのだろうかという不安は私の信仰によるものでした。しかし今回母の死を通して改めて神様はこのような私に大切なことを教えてくださいました。そのことについて書かれている御言葉をお読みしたいと思います。新約聖書エペソ人への手紙の2章の5節17年間385ページエペソ人への手紙の2章の5節からお読みしたいと思います。背きの罪の中で死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。8節この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。9節行いによるのではありません。誰も怒ることのないためです。本来なら裁かれ滅ぼされるべき私たち罪人がなぜ救われるのか。それはこの御言葉にある通り、行いによるのではなく神の恵みのゆえに、ただただイエス・キリストを救い主として信じる信仰によって救われたんだ。神様の恵みである救い、滅びに向かっている罪人を憐れんで、その滅びを免かせるために、 神様ご自身の一人子であるイエス様を十字架によって裁いてまで、そのような計り知れない犠牲をも厭わずに罪の許しを与えてくださった。そればかりか、永遠の命を与え、ご自身の子として天国へ迎え入れてくださり、永遠にこのお方からの祝福に預かることができる。私たち自身のこと、その成り立ちや真の誠の神様との関係をわきまえたなら、どこにそんなことを神様にしていただく理由があるでしょうか。なぜそんなことを神様は私たち罪人にしてくださるのでしょうか。受ける価値のないもの、受ける理由のないものに与えてくださる。これが恵みであり、この恵みに預かるために神様がただ一つ私たちに求められたのは、ご自身の御子、救い主、イエス・キリスト。イエス・キリストを信じることだけでした。最後に、この御言葉をお読みしたいと思います。テサロニケ人への手紙第2の2章の16節、17年版416ページ。テサロニケ人への手紙第2の2章の16節、お読みいたします。私たち主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し、永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方。ぜひこの恵みを受け取ること、永遠の慰めと素晴らしい望み、確かな希望を受けること、そのための唯一の道、救い主イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。